夏を破る、破る夏と書いてありますね。これ、ハゲと読みます。ハゲ、はい、ハゲの因縁、ここを今日はお話しさせていただきたいと思うわけであります。まず、これをご一緒に声を出して少しずつ読んでみていただけたらと思います。一応読みやすいように、句読点とか丸で進めていきますので、よろしくお願いします。します。始めます。し、はい、ちなみに半下、大瀑に登る、和尚の監禁するを見る、死曰く、我まさに思えり、これこの人と、元来、これ暗黒図の老和尚、住すること数日にして、すなわち自死去る、大瀑曰く、何時下を破ってきたり、下を終えずして去る、死曰く、それがし、しばらく来たって、和尚を礼拝す。大瀑ついに打って、追いさらしむ。し、行くことを数理にして、この字を疑って、キャウして下を追う。はい、少しずつ読みながら見ていきたいと思います。そうしますと、次のページのですね、223ページの終わりから4行目、これは無門老子の、解釈でありますが、これを、読んでみたいと思います。これは私一人で読ませていただきますので、これは無門老子がこう解説してくださってるんですね。臨在ハゲの因縁と言うて、いやいや、それちょっと時間がないもんでね、ごめんなさい。時間があれば本当にこれも一緒に読みたいんですけどね。臨在録で最も大切な一条であると言われておる。百条再三の因縁、臨在ハゲの因縁と並び称せられておるのだと。こういうことで修士の妙脈が伝わっていくのであると、こう語っておられますですね。で、百条再三の因縁とはこういうことだという解説が次についてるんですが、これを読んでいきますと長くなっちゃいますので、これは省かせていただきます。そうすると、次のページですね、次のページを1ページ超えまして、225ページでしょうかの4行目まで、これ本当に残念なんですけどね、これちょっと省かせていただきまして、時間がありましたらちょっと覗かせていただけると、こうさせていただきたいと思います。そしてもう一度同じことを、しちなみに半下大瀑に登ると、ここから解説が始まるんですね。これは皆さんと一緒に読んだところであります。そこで、 ってありますから、じゃあちょっとそこから読んでいきます。一人で、寂しいですけど読ませてください。和尚の監禁するを見るって言いますね。死というのはこれ臨済録ですので、臨済録で死となってますと臨済その人ですよね。ですから死と書いてあるのは臨済録である限りもう大枠でも誰でもないんですね。臨済だとこう思ってください。臨済禅師がちなみに半下下案語というのがありましてですね、結成を結ぶんですね。そして日にちを決めて集まって、そして修行をするわけなんです。その半下ですからそれが半分ぐらい経った時期にというわけですね。半下大漠に登る、遅れて臨済禅師来たわけですね。大漠山に、ふらっとこうやってきたと、こういうわけであります。そして和尚の監禁するを見る、この和尚は大漠禅師ですね。臨済禅の禅師のお師匠様である大漠禅師がお経を読んでいるのを見たと、こういうわけであります。勘ですから黙読していたのか、それとも声を出して読んでいたのか、まあどういうことなんでしょうか。ともかくお経を読んでおられた。臨済も一応大漠のところでの修行が済んだのである。もう一応済んだわけですね。そこで諸国を遍歴して大漠のところへ戻ってきた。一応の修行が済んだので外へ出て諸国、中国のですね、諸国いくつですか、400いくつっていうを履歴して大漠のところへ戻ってきたと、こういうわけですね。全部じゃないにしても中国全土を回ってまた戻ってきたと。半下だ、下中にやってきた、下の半ばに戻ってきたわけであります。これは釈尊時代からの掟であると、こうムーンロー氏は語ってくれております。インド仏教の規則では4月の15日から7月15日までの御月をウアンゴという、この期間は雨季で雨が多くて旅行ができないので、修行者がみんなお釈迦様のところへ来てご説法を聞いて修行をしたのであると。それが済むとまた諸国を回って暗夜して歩いたのである。今日の騒動では5月1日から7月30日までが右腕後であるが、やはりこの3ヶ月の間は禁足御所といって出入りを禁止されておるのである。もう道場にこもってですね、修行三昧と、こういう約束事ができていたわけであります。ある時一応の修行を済ませて暗夜に出ておった臨済がその禁足期間の中頃に、半夏ですからね、ちょうど真ん中頃にと、ふらふらふらふらってね、ムーンロー氏言うてますよね、ふらふらと帰ってきたと。半夏というのは暗語の中ほどのことだと。 これは規則違反であると。臨済の禁を破って帰ってくると、臨済がですね、すいません。臨済が禁を破って帰ってくると、大幕和尚が一生懸命にお経を読んでおった。この大幕という方は非常に几帳面な人であったそうである。体は700もありですか、大男ですよね。堂々たる体格だったそうであるが、若い自分から島があれば八頭で礼拝をしていたという、本堂ででもいいんですが、礼拝をしていたと。島があれば礼拝をしていたという方なんですね。立っては座り、立っては座りして、八頭の敷瓦に額をすりつけて礼拝をしていた。大幕には大幕の礼拝鼓舞といって額に鼓舞ができていたそうである、ということですね。額に鼓舞ができていた、力道山の空手職みたいなもんですね。額に鼓舞を作るまでぶちつけていたわけですね。そこで道場のある僧が大幕禅師に問うわけであります。仏について求めず、法について求めず、宗について求めずと長老、これは大幕禅師のことですね、長老さん、大幕さんと、礼拝して何をか求む、礼拝して求めない求めないと言いながら礼拝しておられますが、一体どういうことですかと、何を求めていらっしゃるんですかと尋ねるわけです。次はそれに対する文老師の解釈ですね。善は仏にすがらない、法にも僧にも すがらない自力の教えではないかと。お前さん、一体何のために礼拝しているんだとこう尋ねたら、大幕は答えて、仏について求めず、法について求めず、宗について求めずと。宗とは大衆ですね、まあ、ここでは僧にと訳しておりますが、礼拝することただ格のことし、何も求めてないと、ただ礼拝しているだけだって感じですよね。俺は仏様にご利益を願わんと、法も僧も頼まんと、ただ拝むだけじゃと、失教いかんと、最後にそうはこう問うんですね。結局どうなるんだと、さらに僧が尋ねると、そういうふうに尋ねますと、大幕はその僧の横面をぶん殴ったっていうんですね、という話がある。それほど真面目な人であったと言われておるのである。仏様のご利益を拝む禅宗ではないが、拝まずにはおれんと、礼拝することただ格のごとし、これが大幕なんだってこう言うんですよね。何も求めない、しかし何かがあるわけです。自然とですね、頭が下がるというか、礼拝しないではいられないと、そういう思いにつき動かされてですね、そうやってこのように礼拝しているんだと、こういうわけである。